もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
主人の浮気が発覚しまして、
はい。
離婚はしたいと思ったんですが、自分も高齢だし病気も持ってるので、
うん。
なんとかね、懲らしめてやりたいと思うんですけれど。
はい。あなたおいくつ？
65です。
65歳。ご主人は？
67です。
67歳。お子さんは男性、女性、年齢は？
3人男で、
はい。
39、
はい。
37
はい。
の35ですね。
35。じゃあ今はご主人とお二人で生活してらっしゃる。
はい、そうです。
ご結婚何年目ぐらいになるんですかね？
44年です。
44年目。で、今、浮気っていうことなんだけれども、ご結婚されてから何回目？浮気は。
多分ね、3、4回だと思います。
どんな感じの浮気なんですか？
今回はは
い。
証拠の映像があって、
うん。
それを見てしまってびっくりですね。
うん。その今まで新しいなと思ってるけれど、相手の人も全然わかんないわけ？
もう私が自分が嫌なので、知ろうとも思わなかったですし、
はい。
自分の人生の中でプラスになることはないと思って、
うん。
まあ、家のこと、子育てのことも大変でしたし、自分も仕事してましたので、
はい。
そういうことはもう男性の世界ではいろいろあるんだろうなと思いながら、ちょっと見過ごしてきたのが、
はい。はい。
今こういう結果なんですよね、きっとね。
うん。
だ
で、
けど、
ご主人とのなんか付き合い方って変わりました？
それが私はどっちかというと、あまりものを言わないで、家庭をきちんとして、ぐずぐず言わないでっていう感じで、なるべく動いてたような気がするんですよ。なので、主人にも不満とか愚痴とかもあまり言わなかったですし、言わない反面を主人もそんなにないだろうっていう感覚は多分持ってたと思いますけど、子供が成人してからいろいろ状況が変わって家庭を持ったりした時に、ちょっとふと話すことがあったら、子供たちはびっくりしてましたけど、まあ、でも夫婦は意思の疎通をしっかりして、きちんと土台を築いていかなきゃダメだよっていうことは子供たちには言ってたんですけどね。ただ自分たちのことに関してはなかなかね、自分の思うことを言えなくて、ずっと日にちが経ってしまったっていう感じですかね。
なるほど。じゃあ、具体的にどういうことが分かったの？写真が出てきたとか。
そうです。パソコンの掃除をちょっとしたら、女性との映像が出てきて、びっくりしちゃったんですよ。
動画なんでしょ？
そうです。
映像っていうこと
そ
は。
うです。
それはどんな感じの？
男女関係の。スマホでも自撮りなんか、ね、したような感じの。
お互いになんかセックスしてるってこと。
そうです、そうです。
ご主人って今67歳ですよね。
そうです。
ちなみにあなたとの夫婦関係は？
7、8年なかったですね。
まあ、それが割と一般的かなと思うんだけど。あ、そうなんですか。ご元気なご主人ですね。
です
ねえ。
ね。信じられないなと思ったんですけど、
それを見つけちゃったのは何日前なの？
半月ぐらい前ですね。それで、それを見ててびっくりして、それから動悸がしたり、息切れがしたり、手足がしびれたりして、家に帰りたくなかったんだけど、帰ってきて、いろいろね、子供が帰ってくるという予定もあったし、孫も来るっていう話もあったので、それをとりあえず乗り越えなきゃと思って、もう辛いところを踏ん張ってあれしたんですけど、もうそれがなんとなく、ね、終わってから自分のなんていうのかな、心の整理がつかなくなってしまって。
ですよ
それ
ね。
で車中泊をした時に、
はい。
主人も私を探したみたいなんですけど、
はい。
私の方の携帯には着信がなくて、
はい。
で3日ぐらい家を空けたんですよね。
はい。
それでその時に主人の方から三男に、どうも電話をしたみたいで、いないけど知らないかみたいな、 それで、まあ、息子としては別れてしまうのは寂しいと、
うん、
どうにか今までのようにね、家にいてくれないかっていうことを息子から言われて、
うん
うん、それで私はもう持病があるし、これから先の何年間慰謝料もらおうと思っても出すようなあのあれも持ってないですし、うん、そこまで考えると、うん、まあ許してっていうか、なんていうのかな、普通に生活した方がいいのかなって思って、
うん、
で、まあとりあえずそういうことに関してはあの念書を書いてもらいましてね。
ということはもうご主人にも分かってるわけね、今。
はいはい。
なるほど。
そうです。
それで結局はその今回の浮気はあの何年前ぐらいからだったんですか。
結局あの3年ぐらい前からですね。
なるほど。で発覚してから、
はい、
ご主人の態度としてはどういう態度だったの。
休みの日に何にもしないで部屋の中で2人でテレビ見てるのも苦痛になってくるから、
うん、
あのどっかに連れてってよって言って、
うん
うん、それは行ってきたんですけど、その車中でも、
うん、
一緒にいるのがなんか苦痛になってきて、それこそ涙がとどめなく出てくるんですよね、
うん
うん、そういうあの、
いやでもそれご主人気がつかないの。
分かってますよ。それであのちょいちょい休んで、
うん、
落ち着けるようには言ってくれたんですけど、
うん
うん、なのでこういうあの状況がすごい深刻なんだっていう感じは受けたみたいで。
なるほど。いや、ここでだからちょっと確認をしたいんですが、
はい、
要するにあなた自身は経済的なこととその自分の体調のこともあり、
はい、
ご主人とは別れる気はないと。で、それとプラス、息子さん、三男さんが別れないでほしいっていうか、
はい、
ね。従って別れませんって。
はい。
でも、頭の中が映像にいっぱいになっちゃうのは、もうそろそろ収まりましたか？
そうですね。当初と思えば収まったんですけど、
うん、
あの、ちょっと余裕のあるような時は、ふとね、またよぎってしまって、
うん、
なんとかならないかしらと思いながら、なんかお仕置きがしたいなと思うんですよ。
で、分かった。そこで、要するにそういう形ですのでということで、
はい、
今日はご質問はどういうお仕置きをしたらいいですかってさっきおっしゃいましたね。じゃあそういうことで、
はい、
今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、す
もしもし。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
お願いします。
はい。あの、本当にお仕置きしたいですか？
うん、そうですね。あの、ギャフンと言わしたいんですよ。私が、の、心がこんだけ、ね、になってることを、どんだけ理解してくれてるかっていうのがね。
うん、あのね、
はい。
あの、本当にギャフンと言わせると、
はい。
それはもうあの離婚するときですよ。
あ、
だからもう離婚しないって決めてるときには、
はい、
あのもう最初から仕返しなんてね、
はい、
あの考えても仕方がないんですよね。
あ、そうですか。
ええー。
いや、私も逆にあの不倫でもして遊んできて、どうよこういう状況はって言って見せてやろうかと思ったんですけど、そんな馬鹿らしいことはしない方がいいですね、じゃあ。
もうそれがね、楽しいならそのそれでもいいんですけど、それであなたは楽しいんですか？
いや、わだかまりは残りますよね、そんなことは。
いや、わだかまりってね、あなたがその、他の外の男性に夢中になっちゃうんだったら、あの、もうご主人どうでもいいでしょ？で、ご主人にほら、悔しがってもらいたいと思うぐらいでね、
はい、
あの、他の男の人と付き合っても、その他の男の人との付き合いが嫌でしょ？
そうですね。
じゃ全然仕返しにならないじゃないですか。
どうしよう。
いや、あのね、それは何かあのものすごくびっくりするぐらい高いものを買わせるとかね、
はい、
まあその買ってもらったものが残ってて、それを見るたびに思い出してまた嫌な気持ちになるっていうことがないんだったら、
はい、
それは大変お高い宝石でも買ってもらっても構わないですけど、
はい、
もうせいぜいそんなことですよね。まあ仕方がないんじゃないですか。あなたがもうだって決めてるんですもん、結論をね。 ご主人が自分を裏切ったことはもうすごくショックだけど、ご主人からは離れたくないって思ってたらね、やれることはご主人に甘えて、私がどんだけ辛かったか分かってるの？キュッてつねるぐらいのことしかできないでしょう。そのね、変な映像っていうのはね、
はい、
相手の人の顔とかも映ってるんですか？
いや、顔までは出てなかったです。
うん、
もう、胸から下。
は
ん
は
ん
は
ん、うん、
まあ、あなたがね、
はい、
もう、ご主人から離れないって決めてるときに、
はい、
もういろいろ何もほじくっても仕方がないのでね、
はあ、
それはもう忘れていく方向に持っていくしかないと思いますけど。
ああ、そうですか。
うん。だからいろいろ調べてもしょうがないことだしね、
うん、
ましてその相手の女性に接近するのも、もうあなたにとっては良くないと思いますので、
うん、
慰謝料を取るとかなんとかっていうようなことをすると、もうどんどん離婚へ向かっちゃうのでね。
うん、私も最初はね、そういうふうに考えたんですよ。ただね、これ、もし、この先だ、またちょっと変わって、いろんなことがあった場合に、
はい、
この映像を私は一つ持ってるんですよ。
ああ、そうなんですか。
もう捨ててしまったっていうふうにはしてるんですけど、もしもの時の切り札にしようと思って。
ああ、そうですか。
うん。まあ、そこまでの決心はついてるんですけど、まあ、いろいろなことを考えると、そこまで至らないっていう。ことなんですけど、
うん、まあそれは何とも言えないです。本当はね、忘れて今のまま甘えて暮らしていきたいというふうに思うならばそれなんですけど、
うん、
まあ奥さんという種類の生き物はね、
うん、
ちゃんと甘えていながらも手の中に切り札を持ってるっていうのはね、
はい、
私は正しい生き方だと思ってるのでね、
念書も書いてもらったのも、
写
しは持ってるので、もしもの時はそれを出そうと思ってるんです
か。うん。だからそういうものがあることが、なんていうか心の余裕になってね、亭主なんて結局私の手のひらの上で遊んでるのよ、というふうに思って、うん、家庭が円満にいってるっていうことは、それはあることだと思うんですよ。
ああ、そうです、
ね。うん。そういう人はいっぱいいます。
ああ、そうなんですね。
ええ。ただそれをなんか使おうとかね、
うん、
これで何とかしようとかって思っちゃうともう離婚へましぐらいになっちゃうので、
はい、
離婚の決意ができた時にはその切り札が、役に立つし、
はい、
離婚決意しなくても、いざとなったら私にはこの切り札があるんだから離婚だってできるんだぞと思うことがね、
はいはい、
あなたの自尊心を保つのに役立つっていうこともありますので、
はい、
それはまあ、それでいいんじゃないですか。
そうですね。
はい。
わかりました。すいませんでした。
はい、お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございました。
もしかして仕返しっていうわけじゃないんだけど、
はい、
今後、
はい、
うん、そういうことをしていたご主人に対しての、まあ、うさ話も含めてだったら、
はい、
まあ、例えばよ、
はい、
ぴったり横について、抱きしめて、みたいな。
ああ
できないの？まあ、まず手つなぐとこから始めるか。
あ、そうですね。
うん。それと、旅行に行くとか。
そうですね。
それがある意味仕返しにはなるんじゃない？
そうですね。
で、二人で楽しんでるうちに、まあ、またより戻りますよ。
ああ。まあ、多分ね。時間がかかるでしょうね。なんかね。うん、
分かっていただけましたか？
はい、分かりました。
はい。
はい、すいません。
はい。
ちょっと気持ちが楽になりました。
はい。
ありがとうございました。
はい、どうも、失礼します。